正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
1月27日午後1時でございます。
はい、
ということで、今月はこれで最後の放送。早いですね。
早いですね。1月明けてから
またまたですね、はい、なんかね
はい、
で1月が終わるということは、あの気象庁の決める、ね、冬っていうのは3ヶ月なんですよ。12月、1月、2月なんですよ。
なるほど。
だから1月終わるということはもうほぼもう半分以上冬は終わりつつあると。
そうなんですね。
でこうやってみるとどうですか、振り返ってみて今年の冬。
なんか前半あったかいです。
あったかいですよね。それとやっぱり特徴的なのは雪がやっぱり少ない。
各地で雪がないんですって私もお友達から聞きます。
そう、近畿どころかね、北日本方面でもね、北海道は結構まとまって雪降ったところもあったみたいなんですけども、これから降る可能性もありますけどね、まあ、あのスキー場にとってはね、ちょっと厳しい冬になってると思うんですが、まあ、これからねまとまって雪が降ることをね、災害のないぐらいの雪が降ることをね期待したいと思いますが、今日もねゲストをお招きいたしました。はい、今日はちょっとね、考えさせられるお話をね、伺いたいと思います。
はい、
今日もぜひお付き合いください。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
はい、ということで今日もですね、素敵なゲストをお越しいただいています。
はい、国立環境研究所地球環境研究センター内、副センター長でいらっしゃいます江森聖太先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
荻野さんもそうですけども、この番組で何か情報をお届けしようと思ったら、情報とかから仕入れてきて、それの裏を取ったりして、もうちょっと考察を入れたり、分かりやすくっていうことをね、作業としてはやるわけなんですが、その作業をやるにあたっては今やっぱり欠かせないです、 SNS は。
そうですね。
今日はですね、そのネット情報に関するお話、これも実はもちろん気候変動問題と密接に関係があるのでね、そのお話を今日は江森さんにお話を伺おう、ということなんですが、どういう今問題が起きてるのか。
ちょこちょこあるというか、まあ、常に起きてることなんですけど、SNS でちょっとさすがに気になったのがあるので、ちょっと今日はその話をさせていただきたいんですけれども、
間違ってると。
まあ、間違ってるんですけどね。
ぜひお願いします。
まあ、地球温暖化の大嘘っていうようなタイトルで、まあ、あのネット記事で南極の氷が増え続けていると、それからシロクマは全く問題ないと、で何しろその氷が減ったりシロクマはかわいそうだとか言ってるのは、もうなんかそういうふうに思いたいあのやつらが騒いでるだけで全く間違ってるんだと、っていうようなネット記事があって、でそれに対して、そうだそうだっていうふうに盛り上がっているあの人たちがですね、まあ、いいねが1万ぐらいついてる、ツイートが
びっくりな数字ですね。
ありました。
なるほど。やっぱり生活に影響出てくるって普通には考えますけども、そうじゃないよという、まあ、情報発信されて、それにかなりの賛同が
賛同が得られている。で、あの南極の氷の話っていうのはそもそもっていうことを言うと、結構複雑でありまして、で一時期はですね、あのまあ主流の科学者も南極の氷ってのは増えるんじゃないかというふうに思っていた時期もあったし、結構数年前もあのまあ増えてるんじゃないかという論文が出たこともあるのは確かなんです。
そうなんですね。
はい、って言いますのは、あの南極って寒いじゃないですか。で寒いっていうのはその0度よりも十分寒いと、そうすると多少温度が上がっても氷は溶けませんよね。
そうですよね。水は0度で凍るわけですからね。
さらにですね、その気温が上がると水蒸気が増えて、これいつも言ってますように、で南極の上で降る雪が増えるんですよ。で雪が降る量が増えて、で溶けないということであれば氷は増えると、というのが、まあ、一つの可能性だったわけですよね。 でまあ本当にそういうふうになってるかっていうのはずっとあの世界中の科学者が南極に行って調べてたわけです。あるいは人工衛星のデータで調べてたわけです、はい、でそうするとあのまあ最近というかまあしばらく前から分かってきたのは、はい、あのまあ南極の氷、まあ、氷河といってまああの動いてるわけですよね、はい、でこうずるずるっとこう上から動いてきて、うん、で海の上にあの なんていうかこうはみ出して、
もともと大陸の上にあった氷が
ずるずるっと、棚氷っていうふうに言うんですけれども、
は
い、
陸のないところまで海までせり出す、
はい、せり出して、はい、でそれがガラガラっと崩れてですね、崩れると上からまたずるずるっとこう氷が落ちてくると、うんうんうん、まあ、そういうプロセスがあるわけですね、
はい、
でこれがやっぱり温暖化によって加速していて、
うん、
ですので氷はまあ溶けてはいないんだけれども、はい、氷のなんていう流れ出しが早くなることによって、うん、でこれはあの特に南極の西側なんですけれども、はい、あの南極の西側っていうのはその、氷の下がですね、そのまあ海面が海水がその氷の下に入ってくるようになっていて、
はい、
でそれがその、海水によってその氷がこう下側から温められて溶かされて、でそれによってまたこうずるずるっと滑っていったりというですね、うん、そういうプロセスもあって、
うん、
それで、やっぱり氷は非常にその減るのが早くなってる、
うん、
これがまあ最近だんだん確かだということが分かってきて、
うん、
それで去年ですね IPCC の、まあ、海と氷に関する特別報告書っていうのが出たんですけれども、
はい、
南極の氷は減少していると、うん、しかもそれが加速していると、
うん、
いうことはもうはっきりと書かれてるんですね、
実際にはやっぱり減ってるんだということですね、はい、
そうですね、その分野であのちゃんと知ってる人から見ると今はもう減ってるのが常識になってます。うこういう記事っていうのは、はい、なんていうか確信犯的にというか、
故意に
意図的に
でですね、これあのどうもあのアメリカのですねマーク・モラノという人がいて、
はい、
でその人が、地球温暖化の不都合な真実っていう、これまあ日本語訳 の題名ですけれども、
はい、
まあ、そういう本を書いていて、
はい、
でこの本にそういうことがいっぱい書いてあるらしいんですよね。でまあ中身僕ちょっとまあ買って読んだりとかはしてないんですけれども、そのネット記事で紹介されてる限りにおいて、はい、そのまあ中身を拝見すると、まあ、例えば南極の氷だと、まあ、ある科学者は増えてると言ってると、
うん、
でまあ主流の科学者で減ってると言ってる人もいるが、うん、それはもう間違いに決まってると、
うん、そこを深くこう掘り下げて、
それで増えてるという、この専門家も増えてると言ってるし、うん、あの専門家も増えてると言ってると、うん、で減ってるという IPCC は大間違いだ、うん、なんかそういう断定的な言い方で、うん、そのまあ科学者の言ってることを、うん、あのいろいろ引っ張ってきて紹介しているんだけれども、それがそのまあ主流の考え方から見ると、
うん、
まあ、逆張りと言いますか、
うん、
明らかにその怪しい意見を全肯定して、
うん、
主流のその科学的な知見を全否定しながらいろいろ紹介しているという本みたいなんですけども、
うん、
これはでも一般のね、はい、私たち素人はわからないから、
そうなんですよね、
これは振り回されますね。
あの結構その自然の、まあ、営みというのかな、自然の動きをちゃんと理解するには、ある程度時間をかけて研究してで絶対必要じゃないですか、
で
その研究結果がいろいろ出てくるのは僕は全然問題ないとは思うんですよ、結論がね、ちょっとバラバラになっちゃった、はい、反対になった、でそれについてやっぱり自然がどう動いてるから絶対一つなので、
はい、
それをどうまとめていくかですよね。だいたい人が主張しようと思ったら気に入らないというかね、ちょっと自分の主張に合わないやつは排除して、はい、いいとこだけ取って、みんなにこう例えば SNS に載ってくるとか、いろんな科学者はいると思うんですよ、
はい、そう思いますけれども
多様性というい
やでも
いろいろいても全然僕はいいと思うんです、
意見はねいろいろあってもいい、
意見があって自分の理論を作って、それの裏付けの研究をどんどん進めるのは僕はいいと思うんですね、
なるほど、
で世の中にすごくね先生、あの科学者というかね研究されてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、
その中に例えばですね、さっきちょっとチラッとおっしゃったみたいに、その政府よりそちらの政府からの力が働いて研究してる人と、
はい、
お答えにくいと思います
いやきっと江森さんは言うと思う。
そうじゃなくて純粋に、はい、もう本当に自然というものをちゃんと捉えたいんだというね、
はい、
ある意味非常に中立な立場でやってる研究者の方もやっぱりいらっしゃいますよね、
うんまあ、あと企業寄りっていうのがいます。
企業寄り、はい、要するに利益を追求してしまう研究者、
はい、
でその僕たち今のラジオを聴きの皆さん
も、ねは
い
ね、
じゃあね何を信じたらいいのか
本当
っていうことなんです。そのあたりは僕たちはどういうふうに捉えたらいいと思う。
まあちょっと一言で言うのは難しいので、
そう思いますが、ぜひお願いします、はい、
ちょっと一呼吸を置いてから
わかりました、
はいはい、
承知しました。じゃあここで一曲お届けしましょう、
はい、福山雅治でミルクティー。
で一息つきました、
はい。
いかがでしょう。先ほどのもう一回繰り返しますと、はい、研究者の方にはねいろんな立場の方がいらっしゃって、はい、その国寄りであったりね、はい、企業寄りであったり、はい、または全く中立に純粋に、何の声も聞かずに一生懸命自然に向かって研究されるか、はい、いろんなパターン、はい、いらっしゃると思いますが、
はい、いろんな意見がね、うん、本当大事だと思うんですけれどもね。
でまあ、そのラジオを聴きの皆さん、うん、僕もそうなんですが、はい、じゃあどういうふうにそういう情報に接してどういう、うん、何でしょう、まあ、科学者というかね、はい、研究を信じたらいいのか、
専門家のねご意見、
うん、はい、江森先生はどのようにお考えでしょうか。
はい、ですね、IPCC っていうその組織というか、
はい、
取り組みがあるわけですよね、
はい、
でこれは気候変動に関する政府間パネルで、はい、国連の下で、世界中から集まった科学者が、政府がこういう報告書を、作りましょうといったものを、その内容をですね、 世界中の研究論文を調べて、うん、今科学的に何が分かっているかというのを報告書を作っていると、うん、で、まあ、僕も参加しています、
はい、
で、その IPCC が、まあ、僕はあの信用できると信用してほしいと言いたいわけですけれども、うん、それがなぜかという話を少ししたいと思います、
はい、
偉い科学者がいっぱい集まってるからとかですね、あの政府のお墨付きだからとかですね、うん、そういう理由では基本的にはないと思うんですよ。
なるほど。
で、僕はあの一つ信用していただきたいのはプロセスなんですよね、
はい、
まあ、すでにその発表されてる論文を、たくさんその読んでですね、それに基づいて評価というのを書いてるというですね、
うん、
で一つ一つの論文というのはその論文誌に載る過程で審査を受けて、あのおかしくないかということを他の、科学者がチェックをして、
うん、
それで学会誌に載るものなんですよね、
はい、
でそういうものを全て集めて何が言えるかということを、その IPCC の執筆者に選ばれた人たちがやってるんですけれども、
はい、
でその IPCC の報告書の原稿っていうのはその3回その原稿自体が審査を受けます。で、まあ、審査というか、まあ、レビューっていうんですけど、
はい、
でこれは世界中の科学者がですね、基本的には希望すれば誰でもその原稿を入手して、
うん、
それに対してコメントすることができると、
うん、
でここは偏ってるじゃないかとか、ここはもっとこの論文をあの書いあの引用して、うん、こういうことも書くべきじゃないかとか、
うん、
ここ書いてあること間違ってるじゃないかとか、
うん、
そういうことをですね、世界中の科学者が原稿を読んで気がつけばどんどんコメントをできると。でそのコメントに対してしかも全て一つ一つ全部応答しなくちゃいけないんですね。
あ、
何万というコメントが来ます
全
体では。でそれに対して執筆者はこのコメントは確かにそうだとか、このコメントは同意できないとか、
うん、
このコメントはあの部分的に取り入れるとかですね、それ全部対応します。
そうですか。
でそうどう対応したかっていうのも最後に報告書と一緒に全部公開されます、
うん、
はい、
その IPCC は何次報告書とかよくネットに載ってるやつですね、
はい、
あれってどれぐらいの期間かけてそうやってまとめていくものなんですか。
3年とかするぐらいですかね。
3年、
はい、
ということはその過程で例えば温暖化会議派の人がちゃんと意見を科学者という立場で出して、はい、言ったら全く問題ないですよね、うん、それで出てきた IPCC の報告書というのは、うん、
はい、
僕たちはもう絶対の信頼を得て、あの信頼していいと、
うん、でそのプロセスがやっぱりすごく大事だと思うんですよね、
う
ん、
はい、
で一つはその透明であるということです、うん、どんなコメントが来てどう応答したので報告書がどう、直したかということが、うん、あの全て残されていて、
うん、
あの見てくださいという形になっていると、いうことで、そのまあ誰でもそれをコメントしていいですよと、うん、オープンであると、
うん、
いうやり方でやっているので、でまあそれがそのやっぱ公明正大にこれは今科学的に分かっていることをまとめてるんですよと、いうふうに言える根拠だと思うんですよね。
なるほど、
リスナーの皆さんもでもね、うん、ご意見あったらぜひね、
ぜひぜひ、あの、はい、江森さんのご意見、ね、はい、今のねお話、は
い、あのそれこそ一字一句聞いてあの答えてくださると思います、
うん、はい、
専門家の意見をね、ぜひお聞きできると思いますので ね、
IPCC はもう信用していい報告書である、はい、そこに書いてあるものはもう吟味尽くされたものである、
ね、ここまでお聞きしたらそう、う
ん、本当に、まあ、まあ、あの基本的にはですよね、
それは、
はい、ただ、だからあのまあ、それ絶対だって言ってしまうと権威として信じるみたいな感じになってしまうと、それはやっぱりまたおかしいので、そういうプロセスを経ているから基本的には信用するものだけれども、やはりその中身一つ一つはですね、さらにあのこれから研究が必要な部分っていうのももちろんありますので、
なるほど、もちろんその IPCC の中の例えば温暖化の予測の、
はい、
部分、
はい、
まあ、これ研究が進んだら予測は当然変わるべき、変わる可能性だってあるわけですもんね。
そうですね、で特に、まあ、あの中身をよく見ていただくと分かるんですけれども、はい、予測っていうのはまあ幅があるよと、
うん、
まあ、不確かさがこれぐらいあるよという言い方が実は常に書いてあります、
うん、
でそれがやっぱりそのマスコミを通して出ていくときには、あのそういうちょっと細かいところってのは全部端折ってですね、
真ん中取ろうか、
何度上がるとか、早ければ何年とかですね、
極端な情報に行ったりとか、
ね、はい、
分かりました、
はい、
最後にね、あの、まあ、その僕たちのそういう情報への接し方というか、ちょっと注意すべきことがもしあれば、
うん、はい、 これはね、もしかしたらその SNS というものの特性上難しいかもしれないんですけども、まあ、あえて気をつけたいと思ったら、あえて違う意見の人のも一緒にフォローするとかですね。
なるほど。
で、常に見比べながら、自分で考えたり、なんかその、その第三の情報っていうのを、まあ、自分でその検索して、裏を取ってみるとか、本当にやろうと思うとそういうことになるのかなという気はしますけれども、ちょっと構造的にこれもしかしたら難しい問題があるかもしれません。
はい、いや今日は久しぶりに暑くなりました。
暑くなりましたね。はい、いや一番暑くなったのは江森さんだと思います。
今日もお越しいただきました。貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。国立研究、失礼しました、国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江森聖太さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
番組からお知らせがあります。
はい、兵庫環境創造協会ではこの番組についてのアンケート調査を実施しています。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に真空ステンレスボトルをプレゼントします。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページをご覧ください。兵庫環境創造協会のホームページはecho-hyogo.jp または兵庫環境で検索してください。兵庫はひらがなで、環境は漢字で入力していただくと出てきます。兵庫環境創造協会からのお知らせでした。
はい、そして番組にもですね、今日もお便りをいただいてます。
そうなんです。
お一方だけですけどもね、紹介させてください。
はい、はい、たくさんの中から、はい、選びましたのはラジオネームあじさいの雨さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年は暖冬のようですが、なぜこんなに暖かいのですか？大雑把な質問ですいません。これから毎週聞きたいと思いますといただきましたね。
ぜひぜひね、お聞きいただきたいと思いますが、なぜ暖かいか。
はい。はい、
これはもう温暖化が進んでるからですね。
あ、そうなんですね。
でもっと細かく言ったら温暖化の原因となるものがどんどん増え続けてるからだと、はい、具体的に言うと二酸化炭素なり、
はい、
ということになりますね。なので今各国ね、頑張って取り組みを進めようかなという段階でございます。
はい、
あとですね、もう一つ言わせていただければ、その冬が暖かい原因っていうのは、暖かくなる原因は他にもいろいろあります。
あ、そうですか。
まあ、たくさんあります。あの偏西風というね、上空の強い風の流れがちょっと変わってたり、普段と変わってたりとか、海の状況が普段と変わってたりとかね。
はい、
でただし そういう中でも全体的にあのプラスアルファのね、温度上昇が今あって、それが温暖化ということになりますね。すみません、こちらも大雑把な回答でしたけど、
いえいえ、ね、分かっていただけたでしょうかね。
はい、
本当に何とか取り組みを個人単位でもできることね、一緒にやってください。あじさいなめさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、さて、ここでお便りの、ね、あの宛先を紹介しましょうか。
はいはい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 またメールではまさきmasaki@jocr.jp、 こちらまでどしどしお願いします。
お願いします。はい、ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。